8月7日月曜日です。読売時事川柳ですが、
はい、
まずは今月のお題から参りましょう。
森ね。
森、
はい、
森村誠一さんが亡くなられました。
そうです。後で分かったんだけど、あの、はい、あの人らの、大学の先輩でした。
青山学院大学ご卒業なんですね。
ですね、
まあ、大変あのおしゃれな憧れの大学でもあるかと思いますけど、ま
あ、あの変な人多いですよ。それをさておいて、はい、行きましょう。
それでは読売時事川柳です。
はい。
帰省せぬ理由にコロナ使えない、
うん、
帰省せぬ理由にコロナ使えない
だね。そういう人いたでしょ結構ね。
でそういうことですよね。
で慣れちゃってさ帰んなくてもいい。でもねやっぱり2回くらいは帰りましょうよ。
お盆とお正月ぐらいは ね、
でまあその忙しい時避けてね、
は
あ、まあ、夏避けてもいいから、春とか秋でもいいし。
そうですね。
あれね、帰ってこないっちゅうのはね、
うん、
なんか後ろめたいことがあるからなんだ。だ悪いことしてるとか。
確かに。
だから、
1年に2回は。
そうするとね、親も安心するからね。
顔出しましょう。適切とこまめで命守る夏。
うん。
適切とこまめで命守る夏、
うん、そういうことだよね。 こまめにエアコンつけたり消したり、はい、ずっとつけっぱなしも
本当そうですね。
いろいろね、
ここまで続くと、うん、本当どうしましょうという感じですけど。ピで済むわからなくなる貨幣価値、
うん、
ピで済むわからなくなる貨幣価値、
あれさやっぱり値上げしてるでしょ、
うん、
でも何、まあ、何でもピッピッピで買うと結局そのトータルで最後ね、
現金で払わないと実感はないっていうこともありますよね。
でも俺も時々あの買い物して現金で払うけど、はい、確かにピの方が楽だなとは思うよ、
うん
うん、
それでもピは使わない、
うん、
あえて使わない。
そうです。
真の字も真の字もまた嫌な文字、
うん、
真の字も真の字もまた嫌な文字、
うん、
あの音だけ聞いてると何のことやらかと思うんですけど、最初の真は侵略の真です、
うん、なるほど、
人弁の方ですね、うん、そして2番目の真が、浸水、
うん、
山水の方の真ですね、うん、
まあどっちにしろね、
うん、
嫌な字だと、
はい、
いうのでね、
今週4句、
はい、
読売時事川柳ご紹介しました。
今の侵略の真で思い出したのは、
はい、
つまりはその平和って何だろうといういつもみんな誰でも考えることですよ、
うん、
で俺の大好きな司馬遼太郎大先生が今年、生誕100年だかで、なんかまだ新聞にもいろいろ載ってますけどね、
いろんな特集なんかも目にすることありますね、
俺も本当1年前ですね、73になった時に1年はたと気がついたんですよ。司馬遼太郎大先生は72で亡くなってるので、あ、俺は司馬遼太郎大先生よりも年上になってしまった一体何をしてるんだと、
うん、これ基準としてあるんですね、
あるんです。でね、司馬遼太郎はこういうことか、平和ということに関してね、
はい、
私どもの国は多分に浄土念仏が古くからの思想風土になっていると、念仏を唱えてそうすると浄土に往生できるというね、
はい、ありますね。
だから平和についてもつい拝むと、平和念仏主義というものだと、
うん、
言うまでもないが、天国や浄土や浄土は神や仏に属しているのである。これに対して平和は人間のみに属している。
なるほど。
念仏では平和は維持できないのである、
うん、
平和とは誠に儚い概念である。まあ戦争と平和ってよく言いますからね。単に戦争の反対語に過ぎない、
うん、
戦争のない状態を指すだけのことで、天国や浄土のように高度な次元ではない、
はい、
あくまでも人間に属する、うん、平和を維持するためには人油のベトベトベトつくようなテレンテクダもいると、
うん、
平和維持にはしばしば犯罪まがいの脅しやアキンドが利用を負うような賢明の奔走もいる。さらには複雑な方法や計算を積み重ねるために悪の評判まで取りかねないものであると。例えば例としてね、 徳川家康の豊臣家処分を思えばいい。家康は300年の太平を開いたが、家康は信長や秀吉に比べて人気が薄い。平和とはそういうものである。この当時はまだどうする家康はないからね、
はい、ありません。
以下は私の空想である。
はい。
国々が紛争の解決に、例えばスポーツのようにただ一種類のルールを共通の場で設ける。ルールは全てを超越し支配する。つまり国家民族あるいは宗教から超越する、
うん、
国連がその空想にやや近い。しかし司馬太郎が生きていた時代よりも今は国連も力がなくなってますよね。でも司馬太郎大先生はね、やっぱりもっと良くなると思ったんだよ、
うん、
この世界はね。で、今のその空想は決して実現できない、断言してる。例えば悪を憎むというたっとい心の働きでさえ平和を壊す。反面悪を憎む心がなくては人の世は一瞬も保てない、
うん、
崇高な二律背反と言っていい。電車の中で暴漢がいきなり一人の女性の足をバンと打ち抜いて引き寄せて、ジェンコを取ろうとしたと。でさらに暴漢が怒鳴ると、この女はもともと俺の女なんだ、何しろお互いに昔の、 あの家主の田中だったとかもだったんだから文句があるかと。つまり政治に直すとね、乗客たちが一斉に暴漢に対してひれ伏せばそれが平和だという考え方がある。サダム・フセインなどによる独裁の平和である。
怖いですね。
つまりはハイジャッカーによる平和である。そんな情けない平和が是認されるとすれば、私などは貝に生まれ変わる方がいい。乗客の何人かが女性を救って暴漢に飛びかかって懲らしめようとしてこそ人の世の秩序が維持できる、
はい、
この場合困ったことに幼鳥もまた暴力ということで、幼鳥って難しい字なんですよね。
幼鳥、
うん、幼鳥
どういう意味ですかね。
打ち殺すこと、
うん、
それからね、征伐して懲らしめること、
はい、
もまた暴力だという、うん、話が変わる。
はい。
ここで当然の現象として、人々が暴漢の胆汁から逃れるために逃げ惑う、誰かが叫ぶ。そうするとね、逃げ惑う人たちを安全地帯に運ぶための労力と費用を我々が提供しましょうという、つまり湾岸戦争における日本の立場だけれど、
うん
ね、これは素晴らしい立場だと司馬太郎は言ってるわけですよ。ところがこのこういうのにも反対する奴がいると。被害者をね、護送することも一種の実力行為です。 いましたね、湾岸戦争の時、うん、私は絶対反対ですと言っている人々です。こんな姿勢で平和という人間に属する血みどろの作業がやれるはずがない。空想を続ける。要するに暴漢が出るような事態が起こらなければいい。そのためにはサッカーや野球のようにこの地球上にルールを作ればいい。ルールは次の4か条だけでいい。無論どの国もそれに服さなければならない。1、他国を侵略するな。2、自国民に対する先制をやめろ。3番、他国から金を借りれば必ず返せ。4番、過剰な軍備をするな。ただし今世紀ではまだ無理のようである。司馬太郎は21世紀を水に死ぬということを自分でも知ってたわけですよね、
うんうん、
これはね、うん、亡くなる5年ぐらい前に書かれてた。
そうですか、うん、
でね、さらに空想してみる。各国代表は議場に入る前に手荷物預かり書に宗教と国益と民族感情という3つを預けてしまうということである。なぜならこの3つが常に爆弾になる。
そうなんですね。わかりやすいですね、うん、とっても
この3つを預ければ国家も民族も人間もなくなると、劇場を持って叫ぶような政治家は近頃少なくなっている。でも今やね、
うん、
トランプをはじめ、
そうですね、多分今の状況を多分予想だにしなかったでしょうね。そう
で、ここに書いてるんですよ。だから私どもは半世紀前より進歩しているかのようである、
うん、
誇りを持って言うが、我が日本の戦前と戦後を見よ。国というのは稀なことだが変わるのである。 21世紀には右の空想の世が来たらんことと。
うーん、来てないですね。
司馬遼太郎はこうやって憂いていましたが、希望を持ってたんですよ。
はい。
だけどもっともっとひどい時代になっておりますな、
うん、はい、時間です。プラスワンに行きましょう、
は
い、
今日のはね誰でも知ってますよ。1963年の全米ナンバーワンヒット、日本ではね、はい、ベンチャーズでヒットしました。
シャンティーズパイプライン。